Don't say it.
Film Mémoire Radio. Voix d'un bouton.
Film Mémoire Radio. 映画館の声。4月が過ぎましたね。5月ですけども。
5月ですね。私の好きな季節です。
あ、そうなんですね。
待ちに待った新ウルトラマンが劇場公開になりまして。
あ、うんうん、見ましたよ。
ね、見たかった。
公開当日、初日見に行った人。
初日は行ってないけど。
さすがに。
私です。結構早めに行ったよ、私。5月中に行ってると思うから。
私は公開前の1週間前から予約入れよう思って一生懸命空いてるのを見てて、でちょっと出遅れて、うん、いや、今日から席取ろうってパッと見たらもう8割埋まってしまってて、一生で待ってるとか、でも端っこの方でなんとか当日朝から見なかったから入れて行きました。
うん、
はい。
うーん、
感想等はもうネットで山のように出てきてて、いろんな世代がいろんな感想を持って見たなっていうことやったんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですね。
山村さん的にはどうですか？
山村さんの感想あんまり聞いてないなと思って、
うん、点数で言ったらほぼ100点満点やったと思いますよ。ちょうどこういうのが欲しかったみたいなのを壺で押さえてくれてたんで、ああそれはと思ったんで、
うん、
ウルトラ Q からずっと見てた大江先生はいかがでした？
いやいや、面白かったと思いますね。っていうかね、最近の安野さんのやつは大体あんな感じじゃないですか。
まあそうですね。
ね、含めて、はい。あんな感じっていうのをちゃんと抑えてるっていうところも良かったですよね、はいはいはい。ちゃんと古いやつをちゃんとオマージュ全部してて、その上でなんか自分なりの要素は乗せてくるっていう、きっちりっていう。はい、のがいつものやり方なんやけど、ゴジラも全部そうだったし、はい、多分、次の仮面ライダーもそうだと思うんだけど、
はいはい、
そこはちゃんとできててよかったなっていう、
はい、
全く自分のあればっかり出してきて、古いウルトラマンのありようとかを全部崩すのかなとかいう気概はあったじゃないですか。
そうですね。
例えばのカラータイムはないとかね。
はいはいはい。
あれカラータイムはないのはもともと本来はないはずやったのがっていうのがあったからっていう、はい、
そうですね。
そういうことやったんやけど、そういうのを新しくしていくのかなと思ったら、別にそういうことあんま関係なくちゃんと古いやつに対するお前じゃきっちりあったよねっていうのがあって、よかったねっていう。我々みたいな古いファンにとってはよかったですね。
この平成以降の子供のウルトラマンファン世代は、カラータイマーとは別個で、ライフゲージって呼び方するんですよね。
あの、
ガイアイコールね、ライフゲージっていう名前
で。ライフゲージって言うのね、あれを。
あれね、だから、あ、そこでも世代の溝はあんのとか思ってしまいましたけど。ちょっと流行語的なことも生まれましたよね。だから、新ウルトラマンの中で、私は好きな言葉ですっていう。
ああ、そうそう。
あのね、山本文夫さんずっと言ってて。
ね、
あれ、どうしたの？ 2022 年中の流行語大賞取ったんでしたっけ？
いや、取ってない。
取ってないですか。私は、そんじゃんと思ってたんですけど、ね。
そこまで。
そこまで言いませんでしたか。劇場で最初入る前、列並んでたら、もう物品が朝から売られてて、フィギュアとか品切れとか結構続出してたんですけど、映画館の中で。
うんうん、
で、感激したのは大学生ぐらいの人、男の子も女の子も、ネロンガとか、ガボラとかの、ソフビでもないけど、ソフビ的な人形を、これやこれや言うて買ってるのが、なんかすごく嬉しかったですね。自分の歳から考えたら50年から空いてるわけですやん。そんだけ歳違う人らが、50年ちゃうわ。時代的にね、その人らは、今20歳ぐらいから、私は大体30年から頭空いてると思いますけど、同じようになんか喜んで買ってる人いると思ったら、ちょっと嬉しいなというふうに思いましたね。
私はこれ見たときに、ことあるごとに部屋が映るときに、
はい、
いろんなフィギュアが映るじゃないですか。
はいはいはいはい、
そこに置いてある。スタートレックのエンタープライズ号のプラモが、そう、
ね、
やったら映るんですよね、あれ。庵野監督作りたいのかなっていう。
いや、やっぱ作ってたと思いますよ。
新スタートレック。
そうですね、新スタートレックですね。
でも、ファンとしては同じそのエンタープライズの横にあったマイティジャックですよ。
ああ、そう、マイティジャックみたいな。
安野さんは
マイティジャック。マイティジャックこそさ、とにかくリメイクしてくれへんやろうかと、真面目に
思う。いや、私もほんまに思ってます、あれ。これ、見てた人しかわかんないな、あのドラマの話ってね。
私は子供の頃、マイティ号のプラモとか作ってたからね。は
い、そうそう。うちにね、まだ組んでないやつがあるんですよ。
え、あるの
あるんです。神戸のプラモデルやで、頭こ
う
たんですよ。
結構高いじゃん、今売ったら。
その時はまた安かったんですよ。
いやいやいや。
ね、ビッグマイティ号作らんと置いてますけども。
中でちゃんと組み立てして、小型機が出てくるとかね、あんだよね。
あったんですよね。すいません、もうそれ見てたしかわからない話を延々しそうな感じで申し訳ないですけど。あん中で、ジャニーズの人がいたんですよね。
ああ、いましたね。
天才肌の人。
疑似者役で。
はいはい。
ジャニーズの人だったのね。
ジャニーズなんですよ、あれ。
ああ、そうなんですね。
あと、西島秀俊さん。はい、もう、あちこち出まくってる人ですけど。
もうね、笑ったわ。あの後、ダイヤマンで出たでしょ。
はいはいはい。
ダイヤマンはやってたでしょ。
ね、ああ、ダイヤマンね。
あそうですね。
CM ですね。はいはい、
びっくりしたよ。何やそれ。
で、映画じゃないですけど、仮面ライダーブラックも。
仮面ライダーブラックさん出て、あれはまあ賛否両論でしたね。
なんでこんなん、みたいな、もうあんま言いませんけど。はい、まあ。米津玄師さんが主題歌歌ってたということで、その辺がハルさんどうやら引っかかったかどうかっていう。
そうですね。すごいいい曲です。米津さんらしい曲で。はい、かつ、私、まあ、ウルトラマン、そんな見たことはないんですけど、ウルトラマンの多分雰囲気をすごくな、宇宙というか、そういう雰囲気をすごい出してるような。
そうですね。いい曲ですね。あれは、古参のファンの人たちからも、俺たちの言いたいことを全部言ってくれてるみたいな、うん、そんな感じの評価をされてましたよね。
ほとんどウルトラマンもちょろっとしか見たことなかったんですけど、まあ、今回見てみて、冒頭にシンゴジラって出てくるんですよ、タイトル。
あ、そうそうそう。
あ、そうですね。
シンゴジラ見ちゃうのみたいな。マジ間違えたかなと思って。
はいはい。
そうそうそう。それをびっくりした。
あ、
ちょいちょいエヴァンゲリオンな雰囲気が。
ああ
出てくるものが、エヴァンゲリオン的に感じてしまうっていうのがあったのと、昔見てたウルトラマンより、なんですかね、直線運動が意外に多くて、何かって不思議な動きが多かったなっていうのを思って、一番不思議だなと思ったのが、ジョアってこうジャンプしてるまっすぐな背伸びした状態で、戦いに行って敵に。で、なんかぶつかったら、そのままの状態でくるくるくるって回るのが多かったと思うんですけど、今まで僕は見たことなかったなと思って、面白い動きするなと思ってました。
初代のウルトラマンが割と戦闘中に見せる特撮上そういう作りしかなかったからですけど、やたらの回転があったんですよ。
あ、そうなんですね。
だからそれのオマージュ的な、アクションやったと私は思ったんですけど。
あの人形のウルトラマンをくるくる回して撮影してたりするあれですね。
そうそうそうそう。
なるほど。
よ、真似しましたよ。ジャングルジムの回転するとこ行って。まあ、それ、言ってやって、フラフラになるまでやりましたけどね。フィギュアもいっぱい出ましたけど、どれも高くてすぐ売り切れっていう状態ですごかったですね。私、安物のベータカプセルだけ買いました。安物しか分からないんだけど、雑誌の付録についたやつで。この映画の中に出てくる方のベータカプセル。あれ、元のちょっと薄緑色のチノンでやってほしかったですけどね。こんなデザインちゃうやんって、ちょっと心の中で思いながら見てましたけど。ということで、今年は新仮面ライダーということなんで、あれぐらいの熱量でやってくるのかどうか、それともちょっと肩透かしされるのかどうか、っていうね、3月。
仮面ライダーの方が長い間続いてるじゃないですか、そのシリーズとしては。ウルトラマンはもうだいぶ切れてるけどさ。
途中が間空きましたけどね。
ね、仮面ライダーほぼ空いてなくてずっとやってるんで、そういう意味では積み重ねめちゃめちゃでかいんで。
でももう今別物ですからね、ほとんど。なんか、
いや、もちろんそうなんだけど、たまになんか過去のやつ集めてきて全員集合みたいなやったりするやん、やっぱり。
未だにやってますよ。
未だにあれあるやろ。
あれ、全員集合ってやったらもうすっごい人数になるじゃないですか。敵も置かなあかんから、アクション俳優足りないんですよ。
あ、なるほど。
で、どうなるかっていうと、現場いるスタッフ全員入らなあかんらしくて、もう誰も入って入ってってなってるみたいで。あのね、よく見てると遠くの方ね、アクションじゃないやろ、これみたいなことやってる人が時々見つかって、あれ面白いですね。ああ、人数増えたらそういうことなんねんな、っていうね、思いましたよ。そんな5月ですよ、はい。5月アップル製品特にまだ出なかったんですけど、他どなたか見た映画の。
ああ、はい。トップガンマーヴェリック。
トップガンマーヴェリック。そうかそうか、そっちもね、ほぼ同時期でしたね。
それも良かったです。
ハルさん、良かった良かった、ずっと言ってありました
けど。はい、見ました。
前作も見てるんですか、その元の。
あ、前作85年ですよね。
ですね。
だから、多分私が見たの86年ですかね。
劇場公開年ってこと？
公開、86年ですね。
はいはい。
86年の高校生の時に、
はい、
私確かレンタルビデオで借りてみたんですよね。
はいはい、でレンタルビデオってのがまた時代を感じます
ね。そうそうですね。
あれ、500円ぐらいの時やね、多分。
ぐらいでしたかね、覚えてないんですけど、でトップガンマーヴェリックは1986年版の続編という設定なので、はい、1986年版をちゃんと見た人って、 ていうのはすごい、でか未来とそこでの話が前提になってるっていうところがすごくたくさんありましたね。う
ん
う
ん、らしいですね。私、今回新作見てないんですけども
。はい、もし、マーヴェリックの方を見るんなら、まずは1986年版を見た方が、より話が分かりやすいと思います。
うんうん、トム・クルーズさんは老けないですね。老けないというか、まあ、
老けてるよ。
老けましたね。
でも他の俳優さんからしたら、もうすごいまだ全然維持してるじゃないですか。他の俳優さんもびっくりするぐらい。
やっぱりいろいろごまかしてる部分は
まあまあね、あるかもしれないけどね。まあ、
とはいえ、はい、本物の戦闘機に乗って撮影できるぐらいの、ね、体力はあるんで、すごいですね。
ま
あ、
いろんなね、本当やってる人、
まあ、それはミッションインポッシブルだって、まだスタントしてたりするわけでしょ。
はいはいはい。ね
やっぱりトム・クルーズ、ショッカーの改造人間だったりとか、そういうオチじゃないですよね。
うちの近所にアリオ・オートリーってショッピングセンターあるんですけどね。そこに映画館入ってるんですけど、そこ来ましたからね、プロモーションで。びっくりしましたね。トム・クルーズ
本物が。
本物が。ほんま、一瞬来てすぐ帰ったみたいなんですけど、そらすごいなっていう。どこまでプロモーション、まだ疑似科学がどうとか言われてた頃。あの人なんか疑似科学宗教みたいにハマってたことあったじゃないですか。知りません？
あ、そうでした
ね。うん、なんかその頃にね、日本劇場公開に合わせてで、あっちこっちで回ったんですよ、あの人。で、来る言ってみんなびっくりしたんですけど。
これは見てて、出てくる戦闘機がやっぱりかっこいいなと思って。
かっこいいですよね。
まあ、そう、FA-18 戦闘機かな、メインで出てくるのが、はい、確か。あの戦闘機も出てきたりとか、ネタバラにならない程度に。
あのって言われたら分からへんけど、まあ、そういうことだよね。
ウィーンって動くあれが出てきちゃったりもするんですけど。はい、いや、それよりもやっぱり気になったのが、敵役の戦闘機なんですよね。ひたすら第5世代戦闘機としか呼ばれないこれなんですけど、どう見てもあの国のあれだろうっていう感じになって。
前作からそのまま引き継いで出てんのはご本人だけですか？他の、
あ
の。
もう一人出てます。
ヒロイン役の人が。
そうですね。前作でライバルの設定で、最後仲良くなるんですけども、
はいはいはい、
その人が、なんていう役
なんか偉い人ですよね。
そうですね。
うん、
アイスマン。あ、そう、アイスマンです。
あ、そうそうそう。アイスマン言ってました。
前作でアイスマンでトム・クルーズのマーヴェリックとライバル同士で争って、最後仲良くなるんですけど、そのアイスマンがものすごく出世して、トップガンの海軍の戦闘機のような訓練校の教官にマーヴェリックを指名するっていう設定なんですよね。それでトップガンに復帰するっていう。
ちょうど集中したんですよね。だから、ジュラシックパークの2022年新作もこの時期だった。
いやいや、ジュラシックパークもうちょっと後
です。もうちょっと後でしたっけ？あ、7月でしたっけ？はい、はい。あ、ご先生見に行かれたんですね。
いや、あ、まあそうですけど、5月は、ドクターストレンジの新作があった。
はいはいはいはい。
マルチバースオブバッドですとか。
ええー。
はいはいはい。
しっかり行きましたよ、これは。
ええー。サムライミ監督だったんですね。
そう。
ええー。
面白かったよ、俺も。
ああ、やっぱり。
まあ、複数事件っていうのをどうやって放り込むねんっていうのがめんどくさかったんやろうけど、まあ、いろいろ苦労してるなとか思って。
はいはいはい。
言ってましたけどね。ベネディクト・カンバーバッチって、やっぱりいい役者だなと思った。
ああ、
そうなんです。
うん、ああいう役でもちゃんとやれる人なんやねって思って。そういう感じでした、はい、私には。全然良かったと思いますね。
結構尺長いと思ってもやっぱり2時間強ですね。
尺長い映画で最近でマーベル増えてきてるんで、ちょっとね、見に行く側は辛いんですよ。
うん、
で、もう一つは、まあいろんなところで書かれてるけど、MCU が数が膨大になりすぎて、
はいはい、
見てる側が疲れつつあるっていう、はい、現象が起きてるんですよね。いっぱいいろんな作品が出て、さらにドラマとかもあるから、そんなまで全部追いついてられへんじゃないですか、基本的に。
もうちょっとゆっくりなペースでやったらいいんでしょうけどね。
そう、そうじゃないしね。うん、他にも見たいのがあるのに、うん、そればっかり見てられへんっていう風になっちゃうから、
うんうんうん
まあ、離脱してる人たちがそれなり多い。
はいはいはい。
っていう風に言われてますね。あの、はい、エンドゲームまでは良かったですよ、はい。エンドゲームで一応、
エンドゲームと、つきましたね、
その次のローウェイホームか、なんかで一通り終わったから、はい、一応そこでもう AY になってる人たちは結構いるらしい。
うんうんまあ SF 映画なんかで、私はその頃はちょうど忙しくてあんまり見れてなかったかなと思ったんですけど、多分劇場版で公開されてたのは仮面ライダーウォーズテンス復活のコアメダルって、これ結局アマゾンプライムで見ることになってしまったんですけど、テレビの予算よりだいぶ少ないんですね、V シネは。
まあそうですね。
だから、ああ、こんなにっていうぐらい端折られてしまってて、と思いました。 しゃあないかなと、一応役者さんの顔が見えただけでもよかったかなっていう感じになってました。そういう夏頃のお話になっている。
意外と誰もガンダムを見てないのね。
はい、ああ、そうですね。やってましたけど、ガンダム私も行けてなかったですけど。
ガンダムは前の年の先行のハサウェイでお腹いっぱいでしたね。
はいはいはい、はい、
今でもクックルストアの島はアマプラで見れるんじゃなかったの、
はい、確かにかかってるはずですね。
そうなんですね。
配信が出た頃は年明けてて、まあでも多分出てるのかなと思いますけど。あれは初代のガンダムのサイドストーリー的なことなんですね、確か。
サイドストーリーっていうかクックルストアの島で、なんかそこにたどり着いて助けてもらったみたいなのがあったじゃないですか。あそこのとこをもっと拡大した物語ですよね。
はいはいはい、それはもしかしたら見られてないんですか？
見てないんですよ。
見てないんです
か？もう全然実は見てなくて、はい、まあ初代は初代であの話で完結してると割と思ってる方やから、
はいはいはいはい、
まあそこまでいいかなっていう感じではあるけど、はいはい、富野さんとしてはあれ結構力入りましたっていうのがあるみたいなんで。
おー。昨年中は水星の魔女新シリーズが ね、始まって。
おー、まあ、いやー、あれはいいものですよ。
あれマックベーカー。ガンダムが兵器じゃなく人間の身体拡張的な発想。として生まれたっていうところからのストーリーですね、今回はね。なんだとお前こと話考えるなと、ま
あ。学園物っていうところら辺が、基本誰も知らないじゃないですか。
ええー、基本知らないっていうのは。
基本誰も知らないじゃないですか。
あ、死なないね。はいはいはい。
戦いじゃないんだ。
富野さんにしては珍しいですね、それは。
まあ、いやいや、うちは、まあ、あれ富野さん噛んでないから、もう。
あ、そうなんですか。
そういう意味で。そういう意味で富野さん噛んでないから、戦争ではないですよ、もう。
はい、
ただ、うん、この先どうなるかはちょっとわからないところです
けどね。まあ、ちょっとわからないんだけどね。うん、今のところ、うん、単なる学園内構想なんで、あれ。
はいはいはい。
そうですね。ただ、主人公人間じゃないんじゃないか説とかも出てるんで。
あ、そうそうそう。
夏頃ですと、スミレさん、映画ゆるキャランを。
あ、そうですね。これは本当はもうちょっと後にアマプラで見たんですけど、はいはいはいはい、公開されたのは7月ですね。
はい。7月ですよ。6月、7月です
。6月、ルカス
で
いいのか、
そうですね。ごめんなさい。まあ、6月頃ね、MacBook Pro の13インチの M2 モデルが出てて、7月になると MacBook Air の M2 が出ました。
買いましたよ。
ハルさんも買って、うん、なかなか日本までベトナムからわざわざ取りに行ったの。
取りに帰った。
食いしましたね。
はい。食いしました。
パーツで分けて送れば。
できるか
普通にまとめて送った方がいいじゃないですか。
保証なくなる。
保証なくなるやないか。
そうそうそう。
ごめんなさい。せっかく始めたんで、ゆるキャンの映画の話を伺うんですが、これ実写でしょ？アニメ？
いや、実写じゃないですよ。
アニメの方ですか？
アニメの方ですね。
はい、テレビで実写やってたじゃないですか。
ああ、ドラマもやってましたね、一時。
はい。あれ、実写の評価はどうなんですか？
実写の評価は悪くはないっていう感じですね。
あ、そうなんですか。
大体アニメって実写になるとずっこけるイメージが結構あるんですけど、ゆるキャンに関しては割とうまくやれてたみたいですね、あれは。
そうなんですか。去年中はゆるキャンケロリンオケっていうのが流行ってたみたいで、キーホルダーにもなってたみたいなんですけど、そんなタイアップあったんですね。
ああ、みたいですね。まあ、そもそもゆるキャン入り出してからヤマハの B のがやたら売れてるみたいですしね。
あれね。B のしか並んでない時があったよ、ヤマハの原付の店で。でも買うのみんなおっちゃんやねんで。
それは言っちゃダメです。
それは言っちゃダメです。あかんねんけど、それでも一遍ぐらい本物のシマリン見てみたいやんか。全然、男版シマリンしかおれへんねんもん、だって。
屈強なシマリンでいいじゃないですか。
まあ、というぐらいね、あの、アニメの中で登場する本物の原付が山の店で売ってるから、うん、みんなそれを買ったという。
この映画のゆるキャンは、アニメとか原作の本編だと主人公たち高校生なんですけど、
はい、
この映画に関しては、社会人になった後の話いうことになってるんですよね。
はいはい。
おそらくこれからも続いていく原作とかの邪魔をしないようにっていう配慮なんだと思うんですけど、まあ見てて悪かないんですけど、なんかもうちょっと煮詰めてもよかったんじゃないかなっていうそういう感じの感想ですね。
空前のキャンプブームと今言われてますから、その辺反映された内容もあったんかもしれませんけど。
遺跡掘り当てますからね。
あ、その中で。
そうなんですよ、
それはほんまにあった話？架空の話？
架空の話ですけど、その映画の中のストーリーで、
はい、はいはいはい。
まあ遺跡を掘り当てたり、酒飲んでたり、まあいろいろあるわけですよ。
うん、
あの、まあまあ、主人公が社畜になってたりとか、まあそういう感じですね。
はい、
ちなみにキャンプブームってまだ続いてるの？
続いてますね。この間、昨日大阪南港の ATC ちょっと用事で行ったんですけど、前、ロゴスの店、前
通
った
ら。あ、ありますあります。はい。
おーら、お客さん日曜日すごい入ってましたね。おー、やっぱブームはまあ続くんやなという感じでしたけど。
周りとの接触とかに気をつければ、コロナ対策しやすい趣味ではありますからね。
だいぶいろんな問題が出て、閉鎖だったキャンプ場があちこちちょっと出ててね、ちょっとそれはやっぱ行き過ぎたのがあったのかななんて、去年中はちょっと思いましたけど、6、7月あたりで見てたという方はいらっしゃいませんか？
1 月は私はそう、は
い。あ、そう。そうラブ&サンダーですか。
ジュラシックワールドと両方見てますけどね。
はいはいはいはい。
でも、年代映画リーターここが最後やったから。
え、そうなんですか、
はいはいはい、そう、うん。実は後半全然見てないっていう。
はい、これ、恋人のジェーンが出てくる話。
そうですね。ジェーンが、ねええ、そうっていうか、神様として振る舞うっていうのがあって。
はい。振る舞うっていうのは神様じゃないんですか本当は。
いやいや、だから。
あんまりネタバレになって
ないですけど。ハンマーあるじゃないですか。
はいはい
はいはい。
ハンマーを手にできたんですよね。ハンマーに、ハンマーに認められて、はい、ある力を使えるようになったんですよ。
はいはいはい。でもネットフリックスでそれの続編じゃないけど、なんかやってません？よう宣伝見るんですけど、今。
続編はまだやってない。
ネットフリックスでやってますみたいなね。いや、広告で動画で見てたんですけど。はい。二人出てくるんです
よ。とにかく、そう、二人、結局、ハンマー振り回す人が、二人ともフリーハンマー振り回せるけど、そうはそうで、エンドゲームの時に作った新しいやつを持ってるんで、
はいはい。
別のね、あのフリーバース砲の武器を持ってるので、二、はい、人ともフリーバース武器で戦うっていう、なんかそういうやつだけど、
はいはい。
まあでも面白かったですよ。だってか、そう話って基本的には神様が出てくる話なんで、
はい、
あの、世界が神様系、神話系世界なんだよ。
でもなんか、神様言うてると、振る舞いみんな全然人間やんって思って
しまう。いやいや、まあ、あの、ギリシャ神話系の人たちみんな、あの、単に普通にちょっと偉い人間ぐらいしかないですから、ね。
まあ、日本の神話の神様なんかも割と似たようなところはありますよね。そうそう人間っぽいというか。
どこも大体そうですよ。
うんうん、やたら親戚に気づくことあるとか、おばあさんに、ってなんかそう、神様って親戚こと気遣う、そういうもんなんみたいなね、お店で。
次の時で多分ゼウスと戦うんだろうな、とか
。なりますか。
いう気はしてます。
で、ジュラシックワールドも。
はい、ジュラシックワールドは面白かったですかね。ジュラシックワールドは全体としては面白かったんだけど、
はい、
最も原因を作った一番悪い科学者のやつが最後に改心した形になってるのが気に入らんかったけどね。
ああ。それ、もっともって最初のっていうところですか？
そうそうそう。一番、もともと最初に。
アジア系の。
原因作った。
うん、あの、あれ、ある人が、だから、化石っていうか、恐竜のやつ盗み出したりとかしてもらって、で、なんかやったとか、そういうのがいろいろあった人がいたみたいになってるやけど、それはないやろ、とか、ちょっと思ったけど。
これも長い尺やったみたいですよ。147分。
これめちゃめちゃ長かったです。
もうとにかく、
人物が多いんで、もう大変だね。だから、旧作と新作と両方フルで出てくるんで。
あらま。
大変。
まあ、未だに恐竜ものの玩具持ちは売り上げでベスト10入るっていう。
まあ、そうですけどね。恐竜に対する仮説もだいぶ変わってきたんで、まあ
ね、
次はもう全く一から作り直さないとダメでしょうね。
うん、そうね。7月頃、他ね。
7月、あの、はい、見たくて見れなかったのが、
はい、何でしょう。
何年か前のあの、カメラを止めるな。
ああ、
リメイクですね。
フランス版の方ですね。
そうそう、はい、フランス版でリメイクされた、あれをちょっと見たいなと思ってたんですけど、見逃してしまいましたね。
私も今度見ようと思ってますけど、夏頃あるんですけど、2021年作品ですけど、実際話題になったのは2022年になってからやったと思いますけど、ドライブ・マイ・カーという映画が、先ほどシン・ウルトラマンの時に話題した西島秀俊さん主演の、
はい、
ああ、
なんか
アカデミー賞の外国
を、はいはいはい、
国際映画賞か、今。
ですかね。
アカデミーのね。
はい。脚本が賞を取ったんだと思いますけどね。あの
いやいや、あ、違う、国際映画賞だけやったんじゃない？
カンヌ国際映画祭で日本映画初となる脚本賞を含む計3部門を受賞っていうふうにね。
アカデミーは国際しか取れてない。
そうですね。アカデミーでは作品賞、国際長編映画
賞。作品賞ノミネートはしたんだよ。で、はい、日本映画が作品賞にノミネートされたのは初やってた。確か
に。ということですね。これね、その部分いりますかみたいなシーンが結構続くんですよ。その、まあ、その、なんですか、映画の何かっていうのを語るのにこういう絵がいるんかなと思ってこっちを見てるんやけど、後々考えたら、あれ何やったんやろな。別に、あれ言わなくても全然ええのにって。いうシーンがたびたびあって、
うん、
舞台がね広島なんですよこれ、
はい、
東京で演劇のいろいろやってる主人公が奥さんもいろいろ業界の仕事してる人で、あの奥さんお亡くなりになった後一人で広島で舞台公演があるからそれの仕事してくれ言うて、ある一定期間だけ広島にいることになるんですよ、
う
で、うん、広島市内かどうかまで、はい、毎日、島並海道のどっか、島かどっか、ホテルじゃない、マンションかなんか借りるんかな。毎日買うんですよ。そういうお話。あんまこういうの出たばりなんから、あれなんですけど、それは辛いよねっていうの、あ、俺も同じ目にあったらそれは辛いよねっていう話はいくつかあるんですよ。そこが肝かなと思って見てたけど、後半違うな、これはっていうのが出てくるんですよ。これ言いたかっただけなのかな、何やろうっていう、そういう映画でした。
は
い、
読み取れなかったですね。
うん、みんな言うてんのは特殊な演劇をやるんですよ。
はい。
ロシアのワーニャおじさんっていう、これ実際演劇でメジャーなタイトルの演劇があって、それを日本語、英語、韓国語、中国語、ドイツ語、それぞれ喋れる人が役者として舞台に上がるんですよ。だから中国語で喋ってるセリフの時は字幕で、その演劇で舞台見てる人らがその字幕でわかるっていうふうにしてるんですよ。役者はそうやから受け答えする相手が違う国の言葉で喋ってても台本でちゃんと覚えてて、それで日本語で返したりするんですよ。で、これがね、映画見ててね、だんだんわけわかんなくなるんですよ。そんな仕組みいらんやろって思うし、それ話の中核でも何でもないんですよ、それ。それはね、きついなと思いましたけど。いろいろ考えてみてください。尺長かったんですよ、これ。これ179分あるんですよ。
お
長い。何回か休憩入れながら、見てましたけど。もう夏8月まで行っちゃいますか？何も、夏頃はもう見てませんか？
ね、そうですね。まあ、ドンブラザーズを見ようと思って結局見れてなかったっていう感じですね。
もう話ぶっ飛んじまってるから内容わかんないですもんね、あれね。
私は全然見たことないんですけど、ワンピースフィルムレッドが8月。
ああ、そうそうそう。
ああ、確かに、ね、そうだ。
うん、結構ベトナムでも話題になってました。
いや、めちゃめちゃ売り上げ上がってるらしいんですけど。ですけど、全然見てないのよね。
はいはいはい。
ああ、そういえば、見た。
見たんですか？
見ました。
見に行った、見に行った。見に行ったのに忘れてた。ごめん。それで、多分見に行った人みんな言うと思うんですけど、いわゆる本当にコンサートみたいな感じだったね。今回の映画は。音楽コンサート。
だ、うん、から、なんかミュージカルアニメみたいな雰囲気が。
そう、そうなんですよ。もう最初からもう音楽で、
はいはい、
ちょろ、その間にちょろちょろ物語が進んでいく。
はい
で、すぐにはまた音楽で感情表現をやりながら、物語を進めて、最後、麦わらのルフィとその仲間たちが、敵じゃないんだよね。最終的に敵じゃないかったんだけど、歌を歌ってる人とちょっと戦って、あ、そうだったのかということで、仲直りじゃないけどね。うん、そういう物語でした。でも大体がほとんど音楽、歌って感じでした。主人公も歌ですけどね。はい、
うんうん。オープニングテーマが去年話題になった新時代っていう、アドの曲ですね。
あれなんかアップルミュージックとか主要なストリーミングですぐに公開だったから、あれは結構聴いてたね。
そうですね。
うん、曲良かったよね。
ミルさん、前の映画館の声ではお子様と一緒にクレヨンしんちゃんをいろいろ見に行く話をされてたと思うんですけど。うん、
お子様よ、お子様。
はい。
これ、やっぱりお子様に連れられて。はい、お子様が行きたいって言ったので、
はいはいはい、
僕はあんまりそのワンピース見ないんですけど、
ええ、
行くということで行ったんですよね。で、とても映像美とかも良かったので、まあ良かったんですけど、はいはい、ちょっと周りのストーリーはあんまり知らなかったんで、僕が。ついて行きにくかったですけど、音楽的には良かったかな、
はい。他にもアニメとか見たんですか？そう去年中は。
なんだろうな、ハルさんの嫌いな映画見たかな。
ハルさんの映画？
ハルさんの嫌いな映画？
あ、岩なんとかさん。
青いの。
ああ、ドラえもん。
青いの。青いの。はい、青いの今年見なかったのかな。あんまり記憶に残ってないな、これも。
はいはい。2023年最初の配信は映画館の声でお送りしております。次回は1月7日に続きを配信いたします。皆様が迎えられた新年が素晴らしいものでありますように。それでは次回の配信まで。オーボアー。